時刻は午後7時32分を過ぎたところです。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。今日の相手は熊子と吉野邦子と、そしてですね、国土交通省山口河川国道事務所河川管理課から指導員の石川さんに来ていただいております。ここでですね、メッセージをたくさんいただいておりますので、ご紹介してまいりましょう。まず最初にご紹介しますのは、ラジオネームタンポポさんです。くまちゃんお元気ですか？夏バテしていませんか？ということでね、私大変元気でございます。多少食べ過ぎの件はありますけどもね、あと水飲み過ぎかもしれません。1週間経つのは早いですね。サバ川マップを持って遊びに来ましたよ。とても参考になりました。ビバちゃんによろしく、といただいております。さあ続きまして、ラジオネームトミーさんからいただきました。トミーくんですね。12歳の男の子です。くまちゃんこんばんは。
こんばんは。
毎日暑いですね。川好きのくまちゃん、ジャブジャブ池遊びに行きましたか？川遊びは楽しいですね。最高です、といただきましてね。行っております。ジャブジャブ池大好きですからね。今度足を伸ばしてですね、明日は小野の、明日と言いますがね、8月14日になりますけれども、小野水辺の学校に行ってこようと思っております。新しいね、遊び場発見でございます。続きまして、こちらですね、ラジオネームたまさんからいただきました。サバ川物語、今聞いていますよ。今日はクマさん一人なんですね。頑張ってくださいね。ジャブジャブ池って面白そうですね。一度行ってみたいと思います、といただきましたよ。ぜひ遊びに行ってください。濡れてもいい格好で、あとですね、素足は危ないですからね、きちんと川遊びの格好で行っていただきたいと思います。水の流れはですね、馬鹿にしてはいけませんよ。お家に帰ったら足がだるくなるぐらい多分疲れますからね、気をつけて遊んでください。タマさん、ありがとうございました。さあ続きまして、もう一通行きましょうかね。もう一つはですね、先ほどは危ないですよっていう話をしたんですが、こんばんは。この間川に行きました。釣りの針が捨てられていました。ちょこっと怖かったです、といただきました。さあですね、釣りの針が捨てられていたということなんですが、まあ、危険もありますからね。あとガラス瓶が割れているものがあったりとかっていうのがありますから、川に入るときは素足ではなくてですね、靴を履いてください。また川遊び用の靴もね、売ってますけれども、普通のちょっともういいよっていう、水に入っても大丈夫ってお母さんに言われてるような靴、あと紐靴がいいですよ。脱げないですからね、気をつけて遊んでいただきたいと思います。さあ釣りの針がということがありましたけども、釣りもね、先ほどもありましたが、楽しい遊びでございます。石川さんに話をどんどん聞いていこうと思いますが、さあ石川さんの大人になってからの川遊び子供の頃はですね、西川でお魚取りましたとかね、イカダ作りましたっていう話聞いたんですが、大人になってからの川遊びっていうのは何ですか？
ですね、私は鮎釣りを始めたんですよね。
鮎釣り、
ええ、
サバ川、サバ川6月になると鮎釣り盛んですけども、
6月1日から解禁になりますよね。
はい、
その6月1日から、だいたい9月頃までですかね。
もうちょっといけますかね。もう1月ぐらいいけますか。
いけるぐらいですかね。その頃は屋根が出るとなかなかもう釣れなくなると思いますけども、もう一時ですね。
その鮎釣りを始められようと思ったのはどうしてですか？
同じ国土交通省の方の中にね、とても鮎釣りの好きな方がおられたもんですから、はい、その人のご指導を受けて早速竿を買ったんですけど、
ね、それこそあれですね、幼き頃に大きい方が連れていくではないですけども、連れて行ってもらって、
やっぱり先輩のね、
はあ、
やってみたらどうかということを聞いて、
うん、
よし、やってみてみようということでね、やったことないですから、
はい、
非常に興味ありましたね。
一番最初に鮎釣りされた時っていうのはどうでした？
やっぱりダメでしたね。
ダメでした。結構私も川に遊びに行くとよく見るんですけど、鮎釣りの皆さんって腰ぐらいまで入って釣ってらっしゃることありますよね。
あります、あります。
これは
危ない。私最初はね、胴長を着用して入ったんですけど、はい、危ないんですよね。あの中に転げて水が入るともう起き上がりませんから、はい、
あ、
対通式の方に変えたんですけど、
結構皆さん
危ないです。
川の本流の真ん中あたりに人がとか思ったら、竿を持っていらっしゃったりとか、割とでも皆さんこう大きな帽子をかぶっていらっしゃったりということで目立つようにはしていらっしゃいますけど、いつもあの流れの中で鮎と戦っていらっしゃるのかと思うと、
水の多い、傘が多い時には入らないようにしてるんですよ、
うん、あ、なる
岸から釣るようにしてるんですよね。
あ、岸からでも釣れるんですか。なんか鮎は水の中に入ってやらないとっていうイメージが私の中には
ありませんかね、これで。
ありましたけども、岸からでも結構いけるもんですか。
岸から釣るのはこの新橋の上流ですか、うちの水位観測所がありますけど、
はい、
あそこの付近に岸から釣れますけどね。
まあ、でもサバガもあの長いですよね、本市内流れてるだけでも結構の長さがありますけども、はい、いつもじゃいろんなところ、まあ、水域はもうちょっといないと思いますけども、
以前はですね、あの下のサバガじゃなくて新橋から、
はい、
あの徳地の島地が合流点の付近まで行き寄ったんですよ、
はいはい、
だけどやっぱりちょっと上流の方釣れなくなってね、今元橋と新橋付近でやってますね、
はい、でも結構皆さんあのいろんなスポットを持っていらっしゃるのかなというね、あの決まった感じの車が、私もよく行きますからね、あまたあの車が止まっちゃうのを思う時あります
けど、ね、縄張りありますけどね、
ああいう縄張りですか、
人間も縄張りがあるんです
ひどかなる縄張りが、新参者はじゃあだんだんゆっくりと入っていくということで、
ね、
でまたあのサバ川では新しいあの漁ではない、もうサバ川もこう年によって変わっていきますよね、今も新しく上右田関ができまして関がなくなっちゃったというのもありますけども、そうなるとやっぱ釣り場というのはまた変わってくるもんなんですか。
やっぱりですね、釣り場といってもそんなに変わらないですね、今もやっぱり新橋元橋付近だけでやってますけどね、昔から比べるとね、
うん、
あの釣る量といいますか、はい、少なくなりましたね。私がやり始めた頃には、うん、あそこの新橋付近はねもう入る場所もないほどの人だったんですよ。
あ、それはアユがじゃなくて、
アユ、人間が、
釣り人が
ね、釣り人がそれほど人が多かったんです。
まあ、皆さんがこぞってアユ釣りに帰るという、
はい、で高齢者が多かったですね、退職したような人ですかね、でなかなか入れずに遠慮 CC 入ったようなもんですよ、
はい、すいませんみたいな、それこそ、あのアユではないけど人間の縄張りが、
そうです、今頃はね、もうほとんどそういう状態というのは見かけられなくなったですね。
でも毎年ですね、あの可愛い園児さんによってですね、あの稚アユの放流なんかも行われていますけども、はい、アユの漁自体はどうなんですか、泳いでる
アユの、あ、そうですね、昔から比べると、うん、アユが見えなくなったですね。
見えないんですか、
岸から。
はあ、
もう見えよったですね、偏光グラスで見てもね。最近はどうもあのギラギラっとするんですよ、うん、すぐ分かるんですよ、あの、はあ、護岸とか石の上を、うん、それがあまり見えなくなったですね、
うん、まあ、あのアユは結構ねグルメで美味しいもしか食べないというの、は
い、いい香りで
なんかいい匂いがして、この物の匂いがとかいうふうなこと、私も何度かね漁協さんとお話をしましたけれども、アユも結構グルメで頑張ってるようなんですが、はい、今ですね実は手元に石川さん写真を持ってきてくださいまして、大きいアユが写ってますけども、これは一番大きいサイズ。
そうですね、一番大きいのがまあ23センチぐらいですかね。
23センチ、
ええ、
23センチ、ちょっと軽く何でしょうかね、何の、何と比べたりですか。結構大きいですよね。
そうですかね、
これがじゃあ一番大物。
まあ本当はもっと大きいのが釣れるみたいですよ。
あ、そうなんですか、でもちょっと言っちゃうなんですけど、食べ応えがある
昔の話を聞くとね、結構一尺近いようなの釣ったようなことを聞きましたね。
あ、それアユ、アユですね。
アユは
アユですよね。
そんなのあまり美味しくないかもしれないね
結構育ちが良かったんでしょうかね。あとどのぐらい一番量が取れた時っていうのは何匹ぐらい釣れるものなんですか。
あの年間で400匹取ったかなだろうね。
400匹、それはどのぐらいの頻度で行って、
ま、あの毎週土日行きました
毎週土日はサバカへ、アユ釣りに、あのよくアユ釣りってあの仕掛けがいろいろあるって言いますよね、はいはい、だからアユ、友、はいはい、釣りっていうんですかね、はいはい、どういうふうに石川さんどういうふうに。
私の場合はですね転がし釣りで、
は
あ、重しをつけてその先に帳針で、5、6個の針をつけてね、
は
あ、引っ張るんですけどね、転がすんですけど、
は
あ、それに背がかりするんですよね。
背がかり、
ええ、
それはどういう形。
魚の背びれがありますよね、はいはい、その付近に引っかかるようになったんですね。
あ、じゃああのアユ君はこうパクッと針を飲むではなく、
なくて
背中に引っかかっちゃったっていう、
はい、餌を食べるんでなくて、そのアユは縄張りがありますからあまり動かないんですよね、
は
い、で苔をついばんで食べてる魚ですけどね、はい、そのところをこう竿でずっと引っ張っていくとね 背中引っかかるようになっとるんですよね。
あ、あかん
か。口や腹にはあまりかからないですね。
お背中背びれが多いんですか。
なんですかね。
あ、うまい具合に、
だから外れにくいんですよね。腹にかからないから。
なるほどですね。もう引っかかっちゃったらもうあとは石川さんの手元に来るだけって、
そうです。
あゆ釣りの楽しみっていうのはやっぱり
引きが強いからですね、これが面白いんですよね。しなるほどね、ぐんぐん引っ張られますからね。
やっぱ6匹とか、まあ、今先ほどね、仕掛けが6とか、全部引っかかった時にはって大変なことになります。
いっぺんに3匹ぐらい買ったことありますよ。
はあ、それはそれは大変。皆さん、まあゆとしても一生懸命、まあ、
買えますというとから
逃がすまいという
すごいですね。
人間との戦いが、
その引きが面白い。
結構たくさんの方がね、あゆ釣り楽しんでいらっしゃいますけども、石川さんも実はあゆ釣りを楽しんでいらっしゃったということでね、実はどこかで会ってるかもしれないですね。隣同士だったかもしれないという方もね、いらっしゃるかもしれませんけども、他にもあの、あゆ釣り以外で今も楽しんでいらっしゃることとかありますか？
他にはですね、はい、11月頃から3月にかけて、ワカサギ釣りをやるんですよ。
あゆが終わったらワカサギへ。移動。
で、寒い時期しかいませんのでね、
はい、
鮎が終わったら今度はワカサギ、
9月に鮎が終了したら次はもうワカサギに。
シマジガダムにもおるんですよ。
そうなんですか。あまりシマジガダムで
も
釣り針を垂れていらっしゃる方を
見ませんね。
見ませんね。
で、昔一遍放流したことがあるようです。ダムできた頃に、それ以降は放流されてませんよね。でも当時のがまだ生きとるんでしょう。
頑張ってるんですかね、まだ。
少ないですよ、ほとんど釣れませんけどね。
あ、でも今もね、写真持ってきていただいてますけど、釣れてますね、ちゃんと。
実はですね、この不思議なのは、おのこっていうのがあるんですけどね、宇部の市内に、おのこのワカサギと、高瀬湖のワカサギで大きさが違うんですよ。
どう違う？
高瀬湖の魚が倍ぐらい大きいんですよね。
それは自由気ままに泳いでるからね。
プランクトンがいいんじゃないですかね。
お、今もね、
育ちやすいプランクトン
がいいんですか、ね、なんかちょっとワカサギにとってはいい栄養素が、高瀬湖が本当に釣りをしてらっしゃるとかね、あんまり見たことがなかったので、
ね、試し釣りしてみたんですよ。
あ、試しにやってみようと、
めったにいかないんですけどね、
でもここで放送で言ってしまったらね、
予備調査
放送で言ってしまったら最後かもしれません。この秋からはそれこそ人の間をこう縄張りをね、分けてということになるかもしれない。
興味があるもんですからね。
まず垂れてみ
る。やれることやってみる。
まあ、石川さんは高瀬湖の方でもね、いろいろご活躍だったんですけど、またその話はダムの話の時にしていただきましょう。
そうですか。
遊びの話をどんどんしていきたい。また大きな魚が出てきましたけども、今。今日はですね、たくさん写真を持ってきてくださっております。それは、石川さん、何の魚ですか？
今日持ってきたのはですね、
はい、
新平ヶ原の上流。
新平ヶ原は島地川ダムの上に、
一番上ですよね、
はい、
そのダム湖の一番終点、上流端ですけども、ここに毎年10月末から11月上旬にかけてね、サツキマスが遡上していくんですね、卵海に。はい、これも興味ありましてね、ずっと調査したんですけど上がってきたらですね、必死になって川の底をきれいにするんですよ、玉石をね、すぐ分かるんですよ、そこはきれいに洗われてますから。
魚の努力が、
40センチぐらいですかね、私が見たのは。つがいでオスメスの、
きれいに家をして、
はい、
ということですね。
産んだらもうボロボロになりますからね、もう死んでいくんですけどね、そういう生き様を見させてもらったんですね。
ね、新平ヶ原は今は夏ですからね、多分
これからです。
今キャンプをねしていらっしゃる方も多いと思いますが、秋には秋、はい、そして冬には冬の楽しみがあるということでね、はい、では最後に聞いておきたいんですが、今の子供たちの川遊びを見て石川さんどう思われますか？
この間ですね、水生生物調査へ行きましたよね。
はい。
で、イカダへ乗ったり船乗ったりね、もう本当に楽しそうで、安心しました。川が好きだなと思いましたね。だけどね、一方今の中学生のある子は川に入るの非常に怖がってた。水の中を歩かないで陸を歩いて水生生物に行きよったけどもね、そんなの見るとやっぱりまだ川は怖いんだなという思ってる子もいるんかなと。もっとああいうみんながね、川に自然にどんどん親しんでもらえるような環境を作っていく必要があるんじゃないかとか、 思いますね、
はい、ぜひまたこれから、ね、指導員として頑張っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
マモルくん、インフォメーション。
マモルくん、インフォメーションのコーナーです。今日も生インフォメーションです。この方にお願いいたしましょう。
はい、こんばんは。山口河川国道事務所、小南です。
今日のインフォメーションは、
はい、雨が少ないことに関しての情報なんですが、はい、メールいただいてたと思います、
はい、メールご紹介いたしましょう、はい、定年の親父さんからいただきました。雨が降らないけど、鯖川ダムの水は大丈夫？大丈夫なのでしょうか？今日は降るかなと思ったのですが、パラリと一瞬で終わりました。ざーっと雨欲しいなぁ。くまちゃんいつも聞いてるよ、頑張ってねといただきました。ありがとうございます。
はい、皆さんの方もね、雨が少ないんじゃないのというのはお気づきのことと思います。で、雨が少ないのはですね、11日、何曜日でしたっけ、月曜日かな、
はい、
月曜日にですね、下関地方気象台の方から、高温と小雨に関する山口県気象情報というのが出されています。小雨というのは少ない雨ですけどね、それによりますとですね、まだ今後も、ね、1週間程度は、気温が高くて雨の少ない状況が続く見込みですとなってるんですね、ダム鯖川には鯖川ダムと島地川ダム、二つのダムがありますが、今、だいたい9割を切ったぐらい、使える水の量がですね、だんだんこう少なくなっていく傾向が始まりだしたかなというところになってます。で、まだこれから2週間も雨が少ないということでですね、ちょっとずつ貯金を下ろして、大事な水を大切に使っていこうかなというふうに動いているところですね。雨は7月でですね、30年の平均の 9% ぐらいしか降ってないらしいです。だから皆さん方もちょっと頭の片隅に水を大切にしなきゃなという気持ちを持っていただければと思います。以上、まもるくんインフォメーションでした。
情報提供は国土交通省山口河川国道事務所でした。時刻は午後7時51分を過ぎたところで、そろそろお別れの時間が近づいております。コスモスさんからメッセージいただきました。くまさん、なんと今日は頑張っていますね。暑い暑いと言っているけれど、家の周りではスズムシやツクワムシ、すごい失礼する、クツワムシです、クツワムシ、コオロキが大合唱していますよ。もう少しずつ秋が近づいていますよといただきました。ありがとうございます。そうですね、いろんなところで秋の気配もね感じておりますが、まだまだ暑い日が続いております。また先ほどね、小雨の話もありましたので、皆さん節水にもご協力をお願いしたいと思います。さあ、お別れの時間なんですが、実はですね、今日ご出演いただきました皆さん、このスタジオの中に全員いらっしゃいますので、一言ずつご挨拶いただいて終わっていこうと思いますが、石川さんからじゃあ何か一言あれば。
これからもまだ頑張りますので、皆さんよろしく応援してください。
続きまして、
はい、雨が少ないと言いながら急に降ることもあるかもしれません。残り少ない夏休みですけども、安全に気をつけて楽しく遊んでもらいたいと思います。小峰でした。
また東京に行って、まあちょっと不安ですけど、とりあえずイスタンブールに行けるように頑張ってはみたいと思います。
ということで、全員出演していきましたけども、今日のサバガ物語はタッキー先生お休みということでね、変則でお届けいたしました、はい、来週はタッキー先生復活いたしますのでお楽しみに。来週は水生生物調査をしています子どもたちをゲストに迎え入れればいいなと思っております。お楽しみに。またこの番組、冒頭でも申しましたが、ホームページでも配信しております。こちらも聞いていただいて、また感想を寄せていただければと思います。水遊び楽しいんですが、気をつけていただきたいと思います。この時間お相手しましたのは、水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊と、
山口河川国道事務所小南と、
同じく石川
友でした。
それでは皆さん、来週まで。
さようなら。
さようなら。
鯖川物語。この番組は、国土交通省、山口河川国道事務所の提供でお送りしました。